いろいろなニュースがございましたけれども、そのニュースの一つに、いわゆるオウム裁判でのですね、林郁夫被告に対する求刑っていうのがありまして、本来ならば死刑は当然だとされるのですけれども、検察側から無期懲役という求刑が出されるということでですね、遺族の方々にやはり微妙な心の動きがあるということを私たちは知りました。しかし遺族の方々の中でもですね、法廷での林被告の証言の態度を見ていて、その林被告のために証言するのは忍びないという遺族の方もおられたということも伺ってみるとですね、この遺族の方のお気持ちはとっても複雑で大変だと思うのですが、私はその悩みと複雑な気持ちっていうのが、私は本来のこのレントの期間の私たちの気持ちでなければならないんじゃないかというふうに思っているんです。それと対照的に言えるのは、もうだいぶ前になりますけれども、もう何回か申し上げました、あのアメリカでのですね、この肉親を殺された人たちがその犯人の死刑の場に立ち会いたいっていう、そういう要求があって、それをずっと一部始終テレビが取材して放映して、私はある意味で寒気を覚えたのですが、しかもそれを主張している人が熱心なクリスチャンのようだったですね。一生懸命教会に当たったチャプレンは、彼は本当に悔い改めたと、だからきっと魂が天国に行くと信じてるっていうふうに言ったにもかかわらず、遺族の方はまだ怒りが冷めてなくて、あんな足な姿では生ぬるいとか、絶対に彼は地獄だっていうふうに言い切って、そして正義は勝たなければならないっていうふうに言い切ってる姿を見てるときに、私はちょっと恐ろしいものを感じました。そしてそれがキリスト教だって言っていいのかなっていう。実はその話を出したのは今日のテキストと非常に関係があるからです。今日の悪役といいますか、それは言うまでもなくファリサイ人という人たちなんですけれども、このファリサイという言葉は分離するという言葉から来たんですね。歴史的に言いますと、旧約聖書の時代からイスラエルの民っていうのは、まあモーセ以来神様からの、自分たちだけが神様からの契約をいただいた民だということを信じて、それが彼らのプライドでありました。契約だから守らなければいけない、で契約を守っていると神様の祝福は必ず私たちに来るのだっていう、そういう図式でずっと来たのですけれども、それで何かがあるとそこの神様との契約のところへ戻るんですね。で自分たちは神様との契約に不忠実だったっていう、私はそのこと自体は素晴らしくいいと思うんですが、だけど評論家的に言いますと、戻り方が不徹底だった、契約のですね、あの末端の部分ですのところを、そこをみんながいい加減だった、守ってなかったからだってね、安息日を守るっていうのは不徹底だった、違法人と接してはいけないっていうのは不徹底だったとか、そういう細かい規定のところにこだわったんですね。本来神がそのイスラエルと結ばれた契約のポイントは、あなたたちを選んだぞ、それは世界の祝福の源となってくれ、あなたたちが私の祝福を人々に伝える役なんだぞ、それでお前たちと契約を結ぶって、こうなったんですね。ですからそこのところは不徹底だったってこう行けばよかったんですが、契約の条項を守るのに不徹底だったという反省に行ったんですね。特にイスラエルの歴史にとって大事件は、国も滅び何もかも失ってしまう、エルサレム神殿を破壊されるっていう、あのいわゆるバビロン捕囚っていう、紀元前587年、 紀元前587年に今のイラクのところへ主要な人々がちょうど日本の太平洋戦争の終わりの時にシベリア抑留っていうのがありましたね。あれと似てると思うんです。あれが実は50年近く続いたっていうふうに想像してください。まあシベリアの抑留でですね、60万人が連れて行かれて6万人が亡くなったっていうふうなことを数字で見たんですが、そんなひどい目ではないんですけれども、バビロンに抑留された。それを捕囚というふうに言うんですね。この捕囚という言葉も聖書独特の言葉です。広辞苑には大概の、キリスト教用語出てるんですけど、まだ捕囚というのは見つからないですね。それぐらいの特殊な用語です。逮捕の方ですね、が囚人の囚。その時期に、これがイスラエルのまたある面ですごいことなんですが、その暗黒の時期ですね、神も仏もあるものかっていう暗黒の時期に、あの創世記の一章のあの確証高い信仰告白が出た。はじめに神は天地を創造されたとかですね、その旧約聖書の非常に中心になる、特に大半の部分があの時期にずっとまとめられていったっていうことですね。これがやっぱりすごいことだと思うのですが、しかしそういう暗黒の時期にそれは悔い改めの時だっていうふうに受け止めたのは良かったんですが、それで思いがけず50年近く経った時に538年に今度は新興国のペルシャによって解放されて、しかも持参金付きっていう言い方をするんですが、今度はペルシャはそれぞれの支配した国の信教の自由を認めたんですね。だからイスラエルを国に返しただけではなくて、神殿を復興するお金まで、資金までつけて返してくれた。ですから戻ってきた人々の中には、つまり連れて行かれて帰ってきたという人も中にはいるわけです。それは聖書に書いてある、ね、もちろんお年寄りになるんです。もう涙を流した、神は確かに生きておられるって、もう連れて行かれた時にはどうなるかって思ったけども、今こうして、そしてしかも神殿復興の資金までつけて、だからこれは神様しっかりせよっていう意味だっていうんで、みんな大感激するんですね。そしてその後エズラ、ネヘミヤっていうような指導者が宗教改革を起こして、そして一層厳格にもう二度とこういうことがあっちゃいけないからっていうんで、神との契約をしっかり守ろう、ね、また原点に行けばよかったんですが、各条項をしっかり守るようにっていう、それが流れて、その伝統を組んだ人たちがファリサイの人たちです。ですからファリサイ派の人たちっていうのは、いわゆる庶民派なんです。それに対してイエス様に対抗するもう一つのグループ、サドカイ派っていうのは上流階級なんです。大祭司とか学者とかね、そういうローマの当時の占領軍に対してこう近しい関係の人、お金持ちの人たちですね。だからサドカイの人たちはどちらかというと、まあおおらかなさ、まあややこしいこと言わんと。で、ですからそういうおおらかな人とファリサイの人っていうのは本来対立するわけです。あんなものがいるからダメなんだっていうんで、それでファリサイの人たちは熱心に真面目に、新約聖書だけ読んでるとファリサイ派の人はいかにも悪人のように書いてあるんですが、特に今日のところなんかはですね、マタイによる福音書の編集者のマタイは特にファリサイに対して敵を持っているように感じます。それはその一番最後のところを見てくださると、聖霊に言い逆らう者はこの世でも後の世でも許されることがないって。この物語はマルコによる福音書から来てると思われるんです。マルコによる福音書はそういう表現じゃないんです。許されないって、ところがこの世でも来たる後の世でも許されない、もう永遠に許されないんだっていうようなこの表現をしているのはこのマタイだけなんです、ね、それぐらいこのファリサイっていうのはもう ってこう頭に来てるっていうことを感じさせられるんですが、ちょっとついでに言っておきますが、そうするとここでこういうふうに言ってるのは、もうじゃあ神様に絶対許されないっていう、そういう罪があるのかっていうふうにの心配が起こりますね。絶対許されないっていうね、これはもっと全体的に読んでいただきたいと思うんですが、私はちょっと例えてみれば、親が子供が失敗した時にね、もう今度やったら絶対許さないよっていう、その言い方と同じだと思ってください。その言葉だけで言うと、もう絶対許さないですから、それ読むとね、ってこうなるけども、ここも同じだっていうふうに考えてくださっている。パリサイの人といえども、神様は絶対お救いになるんですね。パリサイの人たちがどうしてこういうふうになるかっていうと、真面目で、そして自分たちこそ神様に忠実に従おうとしている動機もいいんですね。そしてそれを一生懸命です。だから見えなくなるということを、それをこのイエスに逆らう、ちょうどだからイエス様が病気を癒されたその後にですね、それを見てイエスの在り方そのものが不愉快に見えたね。特にですね、群衆は皆驚いてと書いてありますね、23節のね。この驚いてという言葉の、そう訳されている言葉の語感というのはね、気が変になるという言葉ですが、気が変になるほどっていうのは、もうみんなガーッと興奮した、こわすごいっていうね、そういう表現なんです。そしてそれは今度はイエスに対して言う時には、人々やファリサイがあいつは気が変だっていう、その同じ言葉を使ってるんです。そして、しかもこの人はダビデの子ではないだろうかっていう、こういうダビデの子だってこういうなら、まだしもそうじゃなくてですね、ひょっとするとって、本当の救い主、我々が先祖代々待っていた本当の救い主はこの方かもしれないぞってこう言い出したのに、ファリサイの人たちは警戒感を抱いた。しかもですね、この群衆がみんな驚いたというのには、その当時の、まあこのイエス様の言葉でも、あなたたちの仲間で癒しをする人がいるじゃないかっていうね、その話をしてらっしゃるんですけれども、イエス様の癒しっていうのはちょっと違ったようです。そこをマタイが強調したかったようですが、当時の癒しっていうのはもっとね、いろんな呪文とか何かを使ったみたいなんです。ところがイエスの場合には何にもなさらない。例えば呪文っていうのでもですね、フラフィウス・ヨセフスっていう、これは非常に膨大なユダヤ戦記とかユダヤ古代史とかっていうのを書いたの。これを山本書店で全部翻訳して、古代史の 8-2 っていうところにですね、この癒しの記事が出てるんです。読んでみますとね、実際私は同房の一人で、エレアザロスという男がウェスパシアノスや、これはローマ皇帝になった人です、その息子たち千人隊長、その他大勢の兵などが見守る中で、悪霊に取り憑かれた男たちをそれから解き放つのを目撃したことがある。このヨセフス自身も目撃したんですね。その治療の仕方は次のようであった。エレアザロスが悪霊に憑かれた男の鼻のところに指輪を近づける、ね、そしてその指輪の印象の下には、ソロモンの処方箋通りに薬草の根がぶら下げられていた。ちょっとおまじないですよね。しかもソロモンというのはもう大変な知恵者で、そのソロモンの言葉にソロモンの意味があるっていうね、なんかそういう呪文。そして男はそれを嗅ぐと悪霊が鼻孔から出ていった。そしてエレアザロスは男が倒れるやソロモンの名を唱え、ソロモンが作った魔除けの呪文を口にしながら、二度と男の中に戻ってこないように悪霊に厳命した。次にエレアザロスは自分にこのような治癒力があることを見物人に納得させるために、水のいっぱい入った杯だか洗足足を洗う鉢、 画家を少し離れたところに置いた。そして彼は悪霊が男から去ったことを見物人にしかと見せるために出て行った悪霊に向かってそれをひっくり返すよう命じた。するとその通りのことが起こり、ソロモンの聡明さと知恵がはっきりと示されたのである。というのヨセフスという人がそういうふうに書き残してね、大体そういう類のものだったんです。だからみんなはああ本当だってこう目に見えるね。だけど福音書のイエスの癒しっていうのはそういう大げさの何もないんですね。清くなれっておっしゃったと。これは全部の福音書にも共通していることですが、イエスの癒しっていうのは全能の神そのものの力がそのままに現れているっていうふうに信じてそのことを伝えようとしているんですね。ですから今度は群衆がさらにこれは見せ物やインチキではないぞっていうその群衆の直感っていうのが本物のメシアかもしれないぞっていうなったのに、普段からあれは困った存在だ、つまり安息日は無視する、異邦人とは平気で付き合う、飯も食うっていうね。であんな風なことだったを自分たちがこれこそ最善と思ってたのをむちゃくちゃにしてしまうっていう、しかもイエスの態度が気に食わなかったんでしょうね。時として謙遜で時として呆然としてるとか、私に従いなさいっておっしゃったりするでしょ。そういうところっていうのは何をあいつっていうのかもしれないですね。だけどまたこのへりくだってなさる。ところがファリサイの人たちから見たら呆然としてる人っていうのはもう生理的に嫌うというふうに思うんです。自分も本当に真面目でそれで一生懸命する人っていうのは呆然としたタイプあまり好きじゃないんじゃないですかね。そういうふうになるんです、この呆然として。だからこう非常に真面目な人から見た時にはね、違うよって、明らかに違うっていう、なんかそうでないとね、真面目な人の集団が死刑にするっていうことはありえないと思うんです。本当に私たちもそれが柔和な顔でそして誤報がさしてっていうね、そういうイエスが処刑されるはずがないんです。つまりイエス様のなさってることってみんな逆説的ですから、だからそういうイメージだとしてもちっともおかしくないんですね。ですからこのイエスのすること自体がもう生理的に、だから群衆がうわーっとこう言ったら苦々しい思いで、で、なんだあれ悪霊がやってんじゃないかっていう、それをイエスがすぐパッと見抜いて、そして論理的にまず説明されたんですね。そんな悪霊同士が味方打ちしてどうなると、あるいはそれじゃお前たちの仲間で癒しをしてるって、それどういうふうに言うんだと、お前たちの仲間をケチつけるのかって、こう論理的にピシッと詰めていって、しかもそこでとっても結論的に厳しい言葉は、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らう者は許される、しかし聖霊に言い逆らう者はこの世でも後の世でも許されることがない、っていうこのニュアンスは先ほど申しました。傲慢になるなって、建前は分かっていながら自分が傲慢になっていることに気づかないでいる、これが一番難しいんです。で、その時が聖霊に言い逆らう時なんです。聖霊に言い逆らってる人っていうのは自覚症状がありません。自分のしてることが聖霊に言い逆らってる、あなたの言ってることは聖霊に言い逆らってることですよなんて指摘されたら烈火のごとくに怒るタイプの人です。それこそ聖霊に言い逆らってる人だから、この時のイエスの言葉もファリサイ派の人には通じなかったでしょうね。余計によし俺たちのことを傷つけたって、もっとこれはもう絶対悪の根を根絶しなきゃいけないっていうね。先ほど申しましたアメリカの熱心なクリスチャンたちがそういう ね、殺人犯を処刑して、そしてさらに処刑したの立ち会った上に地獄だってこう言い得たっていうのは、自分の罪についてもう完全に忘れてるから、私は恐ろしいなと思います。ああいうふうに言い得る人っていうのは、私は大丈夫と思ってる人は言える。それが危険じゃないですか。だから他の人のそれが見えるんです。で、ああいう人は地獄よとかってね。だけど本当の意味で神様からお前はどうだっていうふうに問いかけを受けてない。私は神様の前に一生懸命してますよ。それはまあいろいろ言ったらまあ細かいダメなとこありますけども、一生懸命してます。礼拝もサボってません。奉仕もしてます。献金もしてます。で、別に人を騙したことありませんとか、そういうのをこういつの間にか自分で点数を積んでいくんです。そうすると自分はこれだけやってるっていう思いが、他の人の欠点が余計見えてくる。私も伝道者としての最初の、7、8 年間は完全なファリサイ人になってましたし、許せなかったですね、いろんなことがね。特に教会の中で信頼してた女子高生が、日小学校もよくやってた、その子がこの妻子ある男性と同棲したっていうのを聞いた時には、もう完全に興奮しました。そうならざるを得なかった彼女の、しかもあの父、病死の父を抱えてお母さんはいなかったんですよ。だから関心な子だと思ってたのが、そういうことになったんで、私はもう裏切られたっていう思いだったんですね。それで若かったから、もうろくにお金もないのに、あのなけなしのお金はたいて、病死のお父さんをタクシーに乗せて牧師館まで運んできたんです。もうあんな男と手切れっていう仕方をしたんですね。で、除名か手切れる、手を切るかどっちかしかないみたいなようなことを思えて、結局彼女はすみませんって言って、その男と去っていって、もう二度と教会に来れないですね。私のもうある意味で今までの歴史の中で一番恥ずかしい失敗です。もうすぐ後に先輩に叱られました。なんてことをしたんだっていうね。それはやっぱりね、会員は許されないっていうのがもうここ入っているから、それがしかも信頼してる子が会員やったっていうだけでカーッとなってしまうんですね。それは自分はいいことして頑張ってるっていうね、そして自分にそういう道徳的間違いないってこう思ってる時っていうのは、他の人の不道徳が許せなくなるんです。だから真面目にやることがいけないっていう意味じゃないんですよ。でもそういう危険性を持っている、人の本当のそういう気持ちが見えなくなるっていう危険性を持っているっていうことを、今日私はですから悪霊と精霊の混同っていう題をつけたんですが、私たち自身が常にファリサイ人になる危険性を持っている存在なんだということを一緒に受け止めてほしいんです。そして冷たくさばいてね、ざまあ見ろ、ああいう人は地獄行きゃ当然なんだとか、ああいう人がいる限りはどうとかっていうことを軽々しく言ってしまう自分に、神様許してくださいっていう、そのゆえにイエス・キリストが苦しんでおられるっていうことを受け止めたいというふうに思うんですね。1990年ですが、カトリック教会ではですね、素顔の信仰生活っていう本を出して、それこそ素顔のね、みんな赤裸々のことを、みんなああいうことをさせているカトリック教会っていうのはすごいなと思って、こう信徒の友を与えてこれやろうと思ってもおそらくできないでしょうね、プロテスタント教会の中ではね。すぐつまずく人がいるんです。でもうすごいことがいっぱい書いてあったんですが、そういう中でですね、ある人はこのちょうどね、カトリック教会の中のファリサイ人っていうのをこう書いてるところがあってですね、自分たちも 自分たち自身がイエス様の嫌っているファリサイ人そのものになってないかっていうことを気をつけないといけないんだっていうことをルル述べてですね、そしてその最後のところでですね、彼はあるお坊さんの言葉だったという言葉を挙げてんですね。宗教の中には2種類のものがあるようです。一つはその宗教に入ると自分がピカピカしてきて他の人たちは救われていないかわいそうな人に見えてくる。もう一つの宗教はそれを信じると他の人がピカピカ見えてくるとある一人の仏教学僧の言葉っていうのを挙げてた。さあ私たちはそのどちらなんだろう、ね、私たちが本当にイエス様罪を背負っていただいてるっていうその思いっていうのは一番低いところに立たなきゃいけないじゃないでしょうか。精霊と悪霊の混同しないものでありたいと思うのです。お祈りしましょう。私たちの罪のゆえに苦しみを受け十字架に死なれた我らの主イエスキリストの父なる御神様、つい人ごとになって私たちは簡単に物事を裁きがちでした。あなたがどんなに深い慈しみの目とまたどんな深い悲しみを持って特に問題を持っている人々を見つめておられることに気づきもしないで自分が神様の立場に立って裁いていたその傲慢さと罪深さどうぞお許しください。そして本当にまず自分自身が大きく許されたものであるというところをいつも忘れることがありませんように、そして罪のただ中にいつも立っていてくださった主イエス様を常に思い起こしつつ主と共に歩ませてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。